それでは、次に始めます。今日はですね、最初に、昨年末、全文検索アルゴリズムやってまして、それで、エフォコラジックっていう方法ですね、それが、途中で終わってしまいましたので、それを、最後、説明して、それから、次の、なんていうんですか、まあ、暗号とかですね、符号化とか、圧縮とか、そういうところに入っていきます。今まで、こういうことをやってきましたけども、なんか反応が、遅いね。今日までですね、全文検索アルゴリズムをやって、その後、まあ、暗号化とか、圧縮とか、そういうところに、そういうところを説明します。で、圧縮とかですね、暗号化は、多分宮本先生の情報数学か情報理論か忘れちゃったんですが、それでもやっていたと思います。それは2年の前期だったかなと思いますが、そうだね、2年の前期だね。で、暗号はまあともかくですね、圧縮はまあ、非常にデータを扱う上で重要になってきますので、この授業だけで説明するわけではなくて、まあ、情報数学か情報理論かどっちか忘れましたけども、まあ、それ、あと、これだけでやるわけではなくて、3年の後期だったと思いますけども、大渕先生のですね、ビジュアルコンピューティングかなんかですね。ビジュアルコンピューティングという多分事業だったかと思いますけども、それで、圧縮に関しては、まあ、特に、画像の圧縮に関してですね、まあ、説明があるかなと思います。この事業は、まあ、情報集学あるいは情報理論の、まあ、復習、あと、大渕先生のビジュアルコンピューティングの、まあ、前振りといいますか、ね、まあ、そのつもりで、説明をしていきます。で、最後に、1月の26日だと思いますけども、まあ、期末試験ということになります。で、この授業はですね、座学しかありませんけども、まあ、座学だけでって言いますかね、まあ、手を動かしてもらわないとなかなか覚えにくいかなと思いますので、まあ、レポートを出します。一回だけ、レポートを出します。どういうレポートかと言いますと、まあ、全文検索アルゴリズム、BM アルゴリズムっていうのをやりましたよね。まあ、それ、プログラム書いて、それで、動かしてみてくださいということです。ただし、プログラム作りました、動かしました、はい、終わりというんじゃなくって、まあ、多分皆さん、プログラム自身はですね、簡単にできるかと思います。そのプログラムを使って、そのプログラム、あるいは、BM アルゴリズムというですね、方法が、どういう特徴を持っているかというのを、確認してください。そちらの方が、この授業では、重要です。ここで、この授業でこんなことを言っちゃいけないかもしれませんけども、アルゴリズム自身はですね、多分、ネットとかですね、インターネットとか、本とかをですね、見れば、出てるんだろうと思うんですけども、ですけど、その、 アルゴリズムがどういう特徴があるのかということを知らなければ、そのアルゴリズムを使っていいのかどうか、ね、何度も言いますけども、なんかシステムを作るときに、複数のアルゴリズムが見つかった、あるいは一つかアルゴリズム見つからなかったら、他のアルゴリズムを探さなくちゃいけないと思うんですけども、複数のアルゴリズムの中からですね、どのアルゴリズムがいいかというのを、調べるというときにですね、どういう性質のアルゴリズムなのかということを知らないと、評価できません。ですので、このレポートではですね、ボイヤームーアというのが、どういうときに、強力な方法になって、こういう場合にはあまり、有利じゃないよというふうなんですね。データによって、有利不利がありますので、それを身をもって体験してみてくださいということです。で、データですけども、ここに非常に短すぎて、申し訳ないけども、こういうふうな、データをですね、提示しました。で、まずはこれを使って、何回ですね、照合をしたかというのを確認して、で、それでどういうことが言えるかというのを見てください。で、締め切り、レポートですので提出をしてもらいますけども、締め切りは2月の9日、今から1ヶ月以上ありますけども、皆さん多分、これからですね、期末試験とかね、他の授業の期末試験とかもあるだろうし、直前になると忙しくなると思いますので、早めに、このレポートを仕上げて、おいた方がいいかなと思います。で、提出場所は、私の教室、A さん号館の5階にありますけども、その前にレポート入れを出しておきますので、その中に入れておいてくださいと。で、それでは今日の授業に行きますけども、今日はですね、さっきも言いましたように、ホコラジック、途中で説明終わってしまいました、切れてしまいましたので、その途中の、その途中、途中じゃない、残りのですね、説明をしていきます。で、全文検索っていうのは、ここら辺はさらさらっとやっちゃいます。ですね。全文検索っていうのはこういう、タスクでしたよ、ということですね。で、毎回出しますが、こういうふうなアルゴリズムを、勉強します。勉強しました、ということですね。で、シンプルサーチ、KMP、ボイヤームーア、ね。で、フォーカージックと。上の3つは、前回まで、2、3回、説明をしましたので、もう理解しているかなと思います。ホコラジックっていうのはどういう方法だったかと言いますと、後で説明をしますけども、複数のですね、キーワードが与えられたときに、この上の3つはですね、キーワード1つずつ調べていかなくちゃいけないんですけども、一気にやってしまいましょう。まとめて、照合してしまいましょうというのが、ホコラジックとこういうことになります。で、まずシンプルサーチの説明をしました。ね、多分、覚えてるかと思いますけども、忘れてしまった人のために、パラパラっと、めくっていくだけにします、ね。で、シンプルサーチっていうのは、簡単な方法なんですけども、テキストのですね、各単語に、単語じゃない、関空という文字に対して、何回も、一回だけなくって、複数回照合することがありました。それを一回だけにすれば、照合、回数が減りますよね、ということで、出てきたのが、KMP ということになります。 KMP というのは、バックトラックとかここに、書いてあると思いますけども、まあシンプルサーチでは、テキストの中のですね、各文字に対して複数回、照合してたわけですけども、それを1回にしたということになります。で、どういう方法だったかと言いますと、まあ、キーワードをですね、左から順々にずらしていくということになりますけども、ずらすのがですね、シンプルサーチでは1文字ずつずらしていた、言ったんですけども、KMP の場合には、そこの、NEXT 関数ですね、NEXT 関数を使って、それで、ずらす位置を決めていたということになります。ずらす位置っていうのはどういうふうに決めたかと言いますと、まあ、ここにありますように、まあ、接頭辞って書いてありますけども、直前の単語が、直前の文字がですね、のキーワードの接頭辞になっているかどうか、まあ、それを、まあ、調べたということです。それで、この場合には、ここのですね、直前の文字、ここで失敗、照合失敗してるんですけども、ここの照合を失敗しているんですけども、その直前というのは AB ということが分かっていますので、この AB というのを利用して、もうここの照合は行わないで、こちらからですね、6文字目から照合を始めるというのが、KMP ということになります。まあ、NEXT 関数こういうふうに作りますよというのは、まあ、まあ、ここに出てます。で、NEXT 関数は、まあ、こういうふうに作れば、NEXT 関数はこういうふうに、こんな、ふうにコーディングすれば、まあ、動きますよ、という話。で、KMP、どういう、特徴があったか、と言いますと、照合回数ですけども、テキストの文字の数ですね、それを、まあ、M としますと、まあ、M 回で、照合が完成します。で、それに対してシンプルサーチの場合には、まあ、オーダーですので、これよりも少なくなることになりますけども、まあ、オーダーで数えると M×N ということになります。N っていうのはここに書いてありますようにキーワードの文字数ということになります。ですから、まあ、だいぶKMP で照合回数を減らすことができるとこういうことがわかると思います。その次にボイアップムーアーの説明をしました。ボイアムはどういうの、方法だったかと言いますと、まあ、キーワードの末尾からですね。で、で、まあ、照合した、テキスト文字列を覚えておきますと。ですね。で、その文字とキーワードの文字が一致するまで、キーワードをずらしますよ、と。こういうことをやりました。こういうことですね。で、まあ、こういう、スライドを使いながら、説明をしていきました。ですね。まあ、スキップ関数っていうのはあらかじめ、KMP の場合には NEXT 関数でしたけども、ボイアムーアの場合には、スキップ関数を使って、最初にスキップ関数を作っておいて、そのスキップ関数を使って、まあまあ、ずらキーワードをずらしていきます。こういうことですね。で、ここで重要なのは、キーワードの中に、ここの部分ですけども、キーワードの中に含まれてない文字が出てきた場合には、その文字を含んだ文字列とキーワードは照合できるはずがありませんので、その文字を、避けて、照合することができます。こういうことになります。ですから、こういうふうにですね、キーワードの文字に含まれてない、文字がテキストの中に入っていると、 その部分では一気にというのはキーワードの文字分だけ、ね、ずらすことができますということです。でキーワードの文字分だけのずらすというのはどこに書いてあるかと言いますと、スキップ関数の5個ね、6文字ずらしますということになります。でスキップ関数っていうのは、まあ、こういうふうにね、作ります。こういうふうな法則で、作っていきます。こういうことです。KMP の場合、KMP の NEXT 関数は、キーワードのですね、文字数だけ、まあ、キーワードの、文字の数だけ、文字の数だけっていう、文字数だけ、まあ、ネクスト関数を調べる必要がありましたけども、スキップ関数の場合には、キーワードに含まれている、文字の異なりの数ね、異なりの数だけ、調べればいいということになります。で、この場合には、キーワードが ABC、ABA で、3種類からできてますので、それプラス、それ以外の文字ということですね。4つの場合について、スキップ関数値を調べればいいということになります。で、まあ、プログラムで書くとどうなるかと言いますと、まあ、こんな風になりますよということです。まあ、ここでは、スキップ関数ここでですね、そのまま読んでるだけですけども、スキップ関数はこういう風に、作ればいいと。こういうことになります。で、BM の評価ですけども、まあ、最良、最悪、まあ両方とも、考えてみるとですね、最良の場合には、どういう場合が最良かと言いますと、テキスト文字とキーワードの、文字がですね、全く一致してない。そういう場合には、一回照合して失敗するとですね、キーワードの文字分だけ、右にずらして、照合を始めますね。またすぐに照合失敗しますので、キーワードの文字分だけ、ずらしますので、N 分の M ですね。N 分の M 回、あ、N っていうのはキーワードの文字数、M っていうのはテキストの文字数ですけども、N 分の M 回の照合で、照合は終了します。こういうことになります。じゃあ、最悪の場合はどうか。最悪の場合はですね、シンプルサーチと同じように、M×N と回数だけ、必要になります。でどういう場合に、最悪になるかと言いますと、これもシンプルサーチと同じように、キーワードとですね、テキストの文字がすべて同じもの。例えば、シンプルサーチの説明の時に出しましたけども、キーワードもテキストもすべて A だったと。A からなる文字列だったと言った時には、M×A だということになります。まあ、最初からですね、すべて A で、キーワードもテキストも A でできているよって言えば、照合する必要もないわけですけども、まあ、結果的にですね、本当は知らなかったんだけども、まあ、蓋を開けてみたら、すべて A だったと言ったときには、まあ、BM でやるとですね、M×N 回ですね、照合する必要が出てきます。こういうことです。で、まあ、最悪最良の場合、こういうふうに書きましたけども、まあ、最悪最良では ないにしてもですね、どういう場合が、有利か、どういう場合不利かというのを考えてみると、まあ、一般的にということを断っておきますけども、まあ、キーワードがなければですね、照合に失敗したときに、あるいはキーワードに含まれてない文字が出てきたときに、キーワードの文字分だけずらすことができますので、まあ、有利でしょうということです。で、まあ、文字の種類ですね、が少ないほど、遅くなります。 まあ、あの、最悪の、あの、これが、あの、なんていうんですかね、極端な場合は、まあ、この最悪の場合になるわけですけども、文字の種類が、まあ、少ないってことは、まあ、照合、抵抗してしまう可能性が高くなりますので、まあ、まあ、BM でも、あの、遅くなってしまいますと、こういうことになります。で、シンプルサーチと KMP と BM の説明をしまして、で、その後、エホコラジックという方法を説明、あの、前回ですね。前回説明しました。エホコラジックっていうのはどういう方法だったかと言いますと、さっきも言いましたように、キーワード、さっきの説明ではキーワードはもう一つだというふうに決めていたんですけども、あの、キーワードが複数ある場合もありますよね。そういった場合に、今まで説明してきた、あの、シンプルサーチ KMP、あの、BM ですと、できないわけじゃないですね。あの、キーワードを一つずつ調べていけばいいわけですけども、そうしますと、その回数分だけ、時間がかかります。ですから、あの、複数のキーワードが与えられたときに、まあ、同時にですね、照合することができれば、照合回数、あるいは、あの、消耗する時間、それを、まあ、短縮してできるんじゃないか、ということで、まあ、いろいろ、あの、工夫がされています。それが、エホコラジックということになります。で、どういう特徴があるか、と言いますと、まあ、ここにですね、バックトラックすることなくっていうふうに書いてありますけども、あの、まあ、元になったって言いますかね。あの、全く同じわけではありませんけども、まあ、KMP の考え方が、まあ、エホコラジックにも使われているかなと思います。それで、エホコラジックの場合には、まあ、3つの関数がなりますよと。go to 関数、failure 関数、output 関数ですね。それぞれどういうものだったかと言いますと、まあ、go to 関数っていうのは、状態遷移図みたいな、形で表されるもの。フェイラー関数とアウトプット関数は、フェイラー関数っていうのは、あの、GoTo 関数で表せない、状態遷移図で、どん詰まり、あるいは、あの、行き先がない場合にですね、まあ、フェイラー関数に助けてもらうということになります。で、アウトプット関数っていうのは、まあ、複数のキーワードがありますので、ここの状態、GoTo 関数のですね、ここの状態に到達した場合には、どのキーワードが、あの、見つかったかということをあらかじめ調べておいて、その状態に来たときに、まあ、このアウトプット関数で出力させるということをやります。あ、まあ、そ、ここに書いた。で、GoTo 関数っていうのはこんな風に、まあ、状態遷移図で表しますよ、ということです。で、まあ、前回、まあ、これ説明しましたので、大体覚えてるかなと思いますが、フェイラー関数っていうのは、まあ、ここですね。まあ、こういうふうな、まあ、関数ですね。各状態に関し、状態に対して、まあ、そこで、行き先がなくなってしまったときに、どこに移るかです、ね、どこの位置に、どこの状態に移るかというのは、フェイラー関数で、書き留めておく。調べておく。こういうことになります。で、アウトプット関数は、まあ、こういうふうなんですね。状態に、こうですね。状態2に到達した場合には、まあ、ここの、0っていうですね、状態から数えて、A、B という入力があったときに、状態2という、状態に到達しますので、AB というキーワードが、見つかりましたよ、 こういうことをですね、アウトプット関数で調べることができます。こういうことです。で、試しに、このですね、テキスト文字列を使って、キーワードを見つけてみましょうということをやりました。で、下にですね、どういうふうな、状態遷移になるか、というのを書き込んでおきましたけども、こういうふうに、称号、じゃなくて、GoTo 関数ですね。状態整図を遷移していくということになります。これに伴って、ここの部分では、行き先がなくなって、GoTo 関数では行き先がなくなってしまったので、Failure 関数を使って、6から2に、移動しています、ね。10から0かな。0に移動しています。こういう風になります。で、それぞれ、例えば3ですかね。3もない。5もない。6かな。6っていう状態にたどり着いたということは、アウトプット関数を見るとですね、DAB と AB というキーワードが見つかりましたよ、ということがわかりますので、これをアウトプット関数を使って、出力してあげるということになります。で、これの後ですね、皆さんに、練習問題としてやってもらいました。で、こういうふうな ABC、ABCD、BC、BA ですか。こういうキーワードじゃなくて、テキスト文字列ですね。キーワードがこの場合ですね。どういう状態遷移で、どういうキーワードが見つかりますかという、練習問題をしてもらいましたけども、こういうふうに、状態遷移をですね、調べることができます。こういうことです。ここら辺は、フェイダー関数を使って、9から7、7から0に行きます。ここの場合には、4から0ですか、0。こういうふうに行くことができますよ、ということです。多分ここら辺までかな。ここら辺までが、先週の説明だったかと思いますけども、今までは、エボコラジックですね、GoTo 関数とアウトプット関数、フェイラー関数なんですね、すでにあるものだとして、説明をしましたけども、実際には GoTo 関数とアウトプット関数、フェイラー関数を作らなくちゃいけない。アウトプット関数はいいとしてですね、フェイラー関数もいいとしてですね、GoTo 関数をちゃんと作らないといけないということになります。ですので、フェイラー関数どうやって作りましょうかということを考えていきます。で、じゃあ GoTo 関数とアウトプット関数を作ってみましょうということです。キーワードが、もちろん与えられているわけですね。AB と BC と AB、BAB と D と ABCD。こういうふうに与えられています。これを使って、GoTo 関数を作っていきましょうということです。最初に何をやるか。AB っていうキーワードがありますので、AB っていうキーワードがありますので、これを、状態遷移図で表してみましょう。こういうのが最初。こうですね。こういうふうに作りますよ、ということです。で、キーワード、AB はキーワードですので、ここのですね、2のところに到達したら、AB、というキーワードがありますよ、ということで、アウトプット関数も、こういうふうに書くことができます、ということです。次は、BC ですので、初期のですね、状態から、BC に関する、状態を、つなげるというか、くっつけていきます。そうしますと、こういうふうに、 できますよということです。で、今、ここの部分で AB と BC に関する GoTo 関数ができましたということです。で、BP というキーワードがありますので、まあ、4に到達すれば、BC というキーワードが見つかりましたよ、見つかりますよということで、アウトプット関数にも書いておくということになります。今ここまでできました。で、3番目、BAB を追加します。BAB なんですけども、さっきですね、BC ですか、BC に関する状態を追加するときに、初期状態に直接つなげてきましたけども、ここの部分ね、ここの部分直接つないだけできましたけども、今度は、BAB を追加するんですけども、BAB の最初の B というのは、ここから始めるんではなくって、もうすでにここに B がありますので、これを、まあ、ちゃっかりですね、流用しましょうということです。B が、まあ、初期状態からですね、B が入りました、3という状態。ここから始めて、もう B が、まあ、B、3で到達してますので、AB ですね、ここの部分だけを、状態遷移図に追加すればいいということになります。ですので BAB を追加しますと、ここの3のところから AB という文字列が入力されたときにどういうふうな状態遷移をするかというのを追加すればいいということになります。ですからこういうふうに作るんですね。で、6という状態を作りまして、この6というのは BAB、ここに到達すれば BAB というキーワードが見つかりますよということをします。で、次、D ですけども、まあ、D はですね、今までのですね、キーワード、この3つのキーワードには、出てきてない文字ですので、初期状態から改めて、始めます。こういうふうに、7という状態は、初期状態0、初期状態0から直接、まあ、遷移します。こういうことですね。で、AB、アウトプットに関数で、まあ、7という状態になりましたら、D というキーワードが見つかりましたよ、こういうふうにします。こういうことですね。で、まあ、ABCDE という、最後にですね、ABCDE という、キーワードがありますので、これも追加します。どこに追加するか、ということですけども、最初の2文字はですね、この一番最初 のキーワード AB と共通です。ですから、ここの部分を、まあ、延長すればいいということになります。2のところから CDE というふうに伸ばしてあげればいいということになります。ですから、8、9、10という、状態を、まあ、追加するということになります。で、10で ABCD ですね、こういうキーワードが見つかりますよ、というアウトプット関数を作っておけばいいということになります。まあ、この後、まあ、キーワードが、5つありましたので、キーワード分だけ、作りましたけど、状態遷移を作りましたけども、キーワード以外の場合にはどうするかというのを、ちゃんと決めておかないといけないんですね。で、キーワード以外の場合には、まあ、こういうふうにですね、初期状態にまたループで戻るというのを使いておきます。こういうことです。それですので、まあ、これ ABD、ね、ABD 以外だったらループで戻りますよという、まあ、このループをですね、作りますというのが、まあ、最後、になります、 で、フェイラー関数ですけども、フェイラー関数どうやって、調べるか。これ、まあ、皆さん、大体、まあ、想像がつくかなと思いますけども、KMP ですね。KMP と同じように、考えればいいとこういうことになります。まあ、設備時を、まあ、注意、設備時に注意して、それで、それまでに、どういう、文字列が、読み込まれていたかというのを、まあ、覚えておいて、それを再利用しますということです。例えば6ですね。6という状態で、まあ、ここですね。ここで、もうここで、矢印なくなっちゃってますので、6に来たらフェイラー関数でどっか行かなくちゃいけないんですけども、どこに行けばいいかということですけども、6まで来るということはどういうことかというと、直前はですね、A、B という、文字列だったということが分かってます。この、ね。最後が A、B でなければ6には来ませんので、直前の文字列が AB であるということが分かっています。AB であることが分かっていますので、最初、初期のですね、状態から始めるんではなくって、AB の後の状態から始めましょうということで、この前ね、AB ですね、これがあります、2という状態から、まあ、処理を始めます、ということです。まあ、これによって、バックトラックなく、照合回数を減らすことができます。こういうことになります。まあ、考え方は KMP と同じですね。まあ、こういうふうな、ことをして、Go to 関数、アウトプット関数、フェイラー関数、まあ、それを作っていきます。で、それを作って、まあ、皆さん、先週じゃなくて、前回、練習問題でやったように、まあ、状態を入力された文字に従って、状態遷移していって、フェイラー関数と Go to 関数を使って、どこにどういうキーワードが含まれているかというのを見つけることができます。実際にですね、この方法を、方法って言いますか、アルゴリズムをプログラミングしようとすると結構大変ではありますけども、まあ、こういうふうな方法があるんだ、こういうことを、まあ、覚えておいてください。以上が、まあ、検索ですね、検索アルゴリズムの話でした。次は、ちょっと話を変えてですね、データの圧縮の話をします。で、データ圧縮ってどういうものがあるかと言いますと、例えば、対象になるデータですね、それによって分類することもできます。まあ、テキストの圧縮もありますし、音声の圧縮ですね。まあ、画像の圧縮、まあ、動画の圧縮というのがあるかなと思います。で、圧縮方式についても、まあ、いろんな方式があるわけですけども、大きく分けますと、簡約圧縮と非簡約圧縮ですね。ロスレス圧縮とかロッシーとかですね。まあ、そういうふうな、名前ですけども、名前と言いますね、方法ですけども、まあ、こういうふうに、分けることができますということです。で、これから3回というか 2.5 回ですか、2.5 回にわたって、まあ、圧縮の話をするわけですけども、 ここに書いてあるようにですね、ここに書いてあるようにですね、圧縮をするってことは、つまり、データがどういう、後で言いますけども、どういう性質を持っているかというのをちゃんと知らないといけないですね。ですから、まあ、そのことについてまず最初に、説明をしていきますですね。今日のメニューではないけども、まあ、今からですね、説明する、ことを、まあ、リストにしてみましょう。最初は、世の中はこのくらい不公平ですよ、という話をします。で、その後、まあ、時間があればですね、不公平、まあ、本当は公平な方がいいのかもしれませんけども、この実際にですね、不公平になっているのは明らかなので、まあ、事前の策としてですね、その不公平をうまく活かしましょう、ということを考えます。で、不公平を、活かすとどういうことができるかと言いますと、まあ、ここに書いてあるように、単語とかですね、符号化ということができますよ。まあ、符号化というか圧縮ですね。圧縮ということができますよ、という話をします。で、世の中どんな風に不公平かというのを、ちょっと書いてみましたね。まあ、不公平なのはいろいろありますけども、まあ、説明しやすい、ものを、並べて書いてみました。ね、まあ、不公平というか、つまり、頻度分布に偏りがありますよ、ということです。で、まあ、株取引というか、まあ、これは、まあ、いろんな見方がありますけども、まあ、株ですね。まあ、上がる株もあるし、下がる株もあるということです。まあ、FX っていうのは、外国為替の、まあ、証拠金取引ですか、という、まあ、略になっているかと思いますけども、まあ、そういう、まあ、商品といいますかね、もあります。皆さんあんまり、こういうことは知らないかもしれないし、今のうちから知っておかなくてもいいかなと思いますが、まあ、こういう、ことをやってる人もいます、ということです。あと、麻雀とかですね、ブラックジャックというふうな、まあ、ゲームもあります。これもやっぱり、頻度分布の偏りを使って、まあ、ゲームになってます、ということです。まあ、世の中はですね、こういうふうな、偏りですかね、頻度分布の偏りを使った、ゲーム、みたいなものはたくさんあります、ね。偏りがないものは どういうものか、本当に偏りがないかどうか知りませんけども、まあ、例えば宝くじとかね、実際にどうやって決めてるのか知りませんけども、まあ、まあ、みんな公平になるような、目の出し方といいますかね。まあ、そういうことになっているんだろうと思うんですけども。まあ、それだとですね、まあ、宝くじ買う人もたくさんいますけども、なんていうかね、あんまり面白みがない、ね、というふうに思う人がたくさんいます。じゃあ何が面白いのかと言いますと、まあ、下に書いてありますように、自分だけが知っているつもりの、かっこしてつもりって書いてありますけども、まあ、頻度の偏りをですね、利用して、得をしようというふうに、思っている人がいると、ゲームが楽しくなるし、ゲームの成立が、行われます。ということです。まあ、例えばどんなものかと言いますと、株価のチャート、あんまり皆さん知らないかもしれませんけども、 株価のチャートを解読してですね、こういう場合には、まあ、本なんか出てるんですけど、多分皆さん知らないと思いますが、株価チャートですね、こういうふうな動きをしているときには、今度この株は上がりますよとかね、こういう、まあ、曲線といいますかね、グラフになると、下がりますよとかね、まあ、そういうふうなことが書いてある本がたくさんあるわけですけども、まあ、そういうのを解読して、それで他の人はこういうことを知らないから、そういう人が売る株を買ったり、あるいはその人が買う株を売ったり、まあ、そうして得しようという人がたくさんいるということですね。まあ、株はあまり皆さん詳しくないかもしれませんけども、まあ、麻雀とかでもありますよね。麻雀も皆さんあまり人によっては全く知らないという人がいるかもしれませんけども、まあ、麻雀でガラガラやってる間は、最近は天てでガラガラやらないかもしれませんが、まあ、公平かもしれませんけども、まあ、積んで A ですね。まあ、自分の手配ですか、それを、まあ、もらったときに、自分の手配、あるいは、積んであるですね、山、あと、本当にできるかどうか知りませんけども、周りの人の、まあ、他の人のですね、顔を見ながらですね、次の手を考えるということになります。まあ、自分の手が、自分、まあ、あんまり、麻雀の話をしてもしょうがありませんけども、まあ、当たり前のことですけども、自分の、持ってる、牌ですね。それ、もうすでに自分が持ってる牌をずっと待っている人は多分いないだろうと思いますけども、まあ、同じのもありますけども、まあ、そういうふうにしてね、一番来やすい牌を、まあ、まあ、予想して、それに応じて自分の手配を考えるということになります。あるいは、まあ、ブラックジャックなんかですね、カードカウンティング、カードカウンティングっていうのは、できる人は、まあ、ごく限られているかと思いますけども、まあ、まあ、たくさんですね、カードといいますか、トランプが出てきたのを、すべて、覚えることができればですね、非常に有利になる、まあ、という方法です。あるいは、一番皆さんに、身近かと思いますけども、試験で、山をかける、山を張るですかね、ここができそうだと。山を張る、山を張るっていうのが悪いわけではありません。大体ですね、どの授業でもそうかどうかわかりませんけども、最近の教員はですね、だんだん、優しくなってますので、試験の前の日、前の時間にですね、試験では、こういうとかが出るかもしれませんよ。あるいは、試験の前の日じゃなくても、前の時間じゃなくてもですね、ここは重要ですよ、とかね、いうふうに教えてくれる、教員が、いるかと思いますけども、まあそういうのを、よく覚えておいて、まあそれを中心に、勉強するというのは、まあ高得点取れるかどうかわかりませんね。何点か、確実に点数を取れる、まあ方法だろうと思います。で、まあ、こういうふうな、ね、自分だけが、知ってるつもりの、まあ、頻度の偏りを使って、まあ、得をしようというふうな、まあ、方法っていうのは、世間ではたくさんあるということです。これ以外にもたくさんあるということです。 で、もっと、ひどいやり方はですね、ひどいかどうかわかんないけども、確率を無理やり変えるという方法もあります。まあ、少し前に、ニュースで出たような気がしますが、ちゃんと覚えてませんけども、まあ、偽の、情報を流してですね、株価を操作するというふうな方法もできるらしいです。あるいは、本当にこれができるかどうか、まあ、本当にうまくやらないとできないかと思いますけども、まあ、トランプのポーカーですね、自分の、牌じゃなくて、カードをですね、まあ、1枚多めに持っていて、それで自分の有利の手を作るとかね、まあ、そういうふうな、まあ、方法もあります、ね。あと、これが確率を無理やり変えてるかどうか知りわかんないけども、まあ、まんべんなく勉強するというのもあるかなと思います。あと、一番下に書いてありますが、まあ、私の授業では、名簿を見ながら当てているので、あんまり関係ないんですけども、授業では、例えば、一番後ろを寝てる人とかね、そういうふうに、当てる先生もいるかなと思います。で、そういったときに、指名されないように、下を向いてる、そういう、人がいるかなと思います。まあ、学生の立場からするとですね、まあ、わからんでもない。答えわかんないから当ててほしくないなと思った時にはですね、下を向いて、まあ、なるべく目立たないように、すると。こういうのはわかんないでもないんですが、皆さんここに立ってみるとわかるように、だいたいこうやってですね、見てると、下向いてる人ってすごく目立つのね。後ろで、机に突っ伏して寝てる人って非常によく目立つ。まあ、ですから、特にですね、指さしてって言いますかね、当てるような、授業では、下を向いたりしてるとですね、本当に逆効果です。当たらないようにするにはどうするかと言いますと、答えられますよというようなね、顔をして、先生の、顔をじっと見つめるというか、睨んじゃダメかもしれませんけども。まあそういうふうにしてると、あ、こいつできるのかと。早く授業を進めたい場合には、その人に当てるかもしれませんけども、まあそうではない場合には、他の人を、当てるということがあるかと思いますので、まあこの辺はですね、よく覚えておいた方がいいかなと思います。ちょっと脱線しました。で、今日お話ししようとしているのは、こういう話ではなくてですね、ジップの法則っていうのがありますよ、というですね。まずはね、ジップっていうのは GIPF と、まあ、人の名前だったと思いますけども、で、まあ、これ経験則なんですけども、まあ、こういうふうな経験則があります。あるタイプの現象が、正規する確率は、その現象の正規する順位に反比例する。必ずこうなるっていうわけではありませんけども、まあこういうのがですね、まあよくありますよということで、まあジップの法則というふうな名前がついています。まあ、経験則ですので、まあ、いつも成り立つわけではありません。いつも、必ずぴったりの値になるわけではありませんけども、まあまあ、ある程度そういうことがあります。で、ZIP の法則が当てはまる、現象ってですね、例えばどんなのがあるか、ですけども、文字ごとの出現頻度、今から色変えてます。 今からここのところを、まあ、説明しますが、それ以外にも、まあ、いろいろありますね。コンピューターにおけるコマンドの使用頻度、これ何言ってるかと言いますと、最近はあんまりユニックスのコマンドをですね、叩いて、扱うってことが皆さん少なくなってるのかもしれませんけども、よくユニックスのコマンドって、たくさんありますよね。たくさんありますけども、皆さんが頻繁に使うコマンドってかなり限られてるんじゃないかなと思います。例えば ls とかですね、まあ、そういうふうなコマンドは、まあ、非常にまあ、何回もですね、使うかなと思いますけども、まあ、それ以外の、まあ、コマンド、ほとんど使わないっていうのがありますよね。で、その、まあ、頻度と、まあ、コマンドの数ですね。それが、まあ、ZIP の、法則に当てはまってますよ。つまり、よく使う、コマンドっていうのは、本当に限られた、コマンドですよ、ということを言っています。あと、ウェブページのアクセス頻度。まあ、これもですね、世の中に、ウェブページっていうのはたくさんありますけども、みんなが、頻繁に見る、ウェブページって大体決まっててですね。で、それ以外は、まあ、本当に限られたページのウェブページだけが頻繁によく見られていて、それ以外はあんまり見られていませんよということです。都市の人口っていうのも、これも、例えば東京とかですね、人口が多いところがありますけども、その都市の人口の数が、人口の数が多いで、人口が多い都市っていうのは本当に限られてますよね。で、それ以外の、少ない、人口の少ない、都市っていうのは、まあ、市町村ですね。まあ、それは、まあ、たくさんあります。まあ、そういうふうに、まあ、まあ、頻度ですね。それと、まあ、順位ですね。これが、反比例の関係になってますよ、ということです。あるいは、まあ、文献の参照回数ですね。例えば、論文とか、の話になりますけども、まあ、年に1回くらいですね、今年一番、参照回数が多かった、学術論文は、この論文ですよ。あるいは、この人の書いた、論文が一番参照回数が多かったですよっていうふうなんですね、ニュースといいますかね、ありますけども、まあ、そういうのを考えますと、そういうふうなですね、参照回数が多い論文あるいは人はですね、非常に一握りですね、わずか。論文なんてですね、まあ、たくさんの人が書いてるわけです。で、ほとんどの人、で、その中で、ほとんどの論文は、まあ、その人がですね、書いた人がちょっと見るくらいでしか、なくって、で、たくさんの人が読むような、論文、あるいはその人か、そういう論文を書いた、人、そういうのは、本当に人にいいですよ、ということで、これも ZIP の法則に当てはまりました。まあ、あと会社でのランクですね。社長さんというのは大体、会社に一人だろうと思いますけども、まあ、それを、まあ、平社員というのはちょっとあるかもしれないけども、まあ、従業員ですね。それは、まあ、たくさんいます、ということです。まあ、それに対して、まあ、給料なんかを考えると、給料のたくさん、もらっている社長さんは、まあ、一人で、で、給料、少ないですね。他の従業員はたくさんいます。まあ、これも、 残念ながらと言いますかね、ZIP の法則に当てはまっちゃってるね。あと、携帯のシェアなんかも、まあ、この次のページでお見せしますけども、まあ、ZIP の法則に大体合っていますということです。ちょっと古めのデータですけども、2009年の12月のですね、携帯ウォッチですか、これで、本当に ZIP の法則に当てはまっているかというのを、まあ、調べてみましたということです。で、実際の割合が、こうですね。最近は、KDDI とソフトバンクの補佐が少なくなってるらしいんですが、まあ、こんなになってます、ね。で、ZIP、この割合に対して、ZIP の法則のですね、C を、まあ、適当っていうのはいい加減にっていう意味じゃなくて、これに当てはまりそうな値にしてみますと、だいたい、こういうふうにですね。ここはちょっと違うけどね。当てはまってます。こういうことになります。まあ、こういうふうに、まあ、世の中、不公平って言いますかね。頻度の偏りがありますよ、ということです。で、頻度の偏りがあって、だからどうしたというふうに思うかもしれませんけども、まあ、それを使ってですね、圧縮、あるいは、暗号化ですか、ね、まあ、そういうのができています、ということです。で、これから、圧縮とかですね、暗号の話に移、だんだん移ってきます。で、例えば、まあ、圧縮といったときにですね、ここ、今からお話しするのは、文字の圧縮ということを考えていきますけども、文字の圧縮、圧縮するためにはですね、ZIP の法則で、お話ししましたように、頻度分布の偏りというのを利用します。で、本当に偏ってるかどうか、こういうのを、ちょっと確認をします。で、まあ、日本語で頻度分布というのを調べることもできますけども、日本語の場合には文字の数が多いので、あんまりピンとこないかもしれない。ですので、まあ、英語を例にとりました。英語の場合には文字の数が少ないので、まあ、で、皆さん、英語勉強はしてますので、大体、今から説明するということはですね、納得してもらえるかなと思いますけども、あるですね、大量の文字データと言われる文書データ、それを使って、その中に、どの文字がどのくらい含まれているかというのを調べてみました。調べる対象って言いますかね。例えば、ブログで調べたり、あるいは、百科事典で調べたり、そうしますと、少し、この、頻度のですね、偏りが変わってくるとは思いますけども、大体、まあ、こういうふうな、偏りになってます。こういうことです。順位が一番はですね、一番頻度が多いのは何かと言いますと、まあ、アンダーバーって書いてありますけども、まあ、スペースですね。これが一番多い。で、アルファベットの中では一番多いのは何かと言いますと、まあ、E が多いですね。次 T、A、O。で、母音が、まあ、まあ、たくさん出てきます。ということで。で、一文字ですね。一文字ごとに調べた場合には、まあ、こういうふうにですね、なります。こういうこと。連続する二文字。連続する二文字で調べた場合にはどうか。E の後にスペースが入る。そういう場合が非常に多い。次は、スペースの後に、T が、 だから、単語のですね、最初に T で始まるのが多い、多いことになります。あとは TH ですね。まあ、TH とかっていうのは、定冠詞の座がありますので、まあ、それの影響だろうと思いますが、まあ、頻度が多いと、多いことになります。まあ、この HE もですね、座とか He とかっていうのがあるので、まあ、頻度が多いんだろうと思います。じゃあ、三つ組はどうか、四つ組はどうかって言ったら、まあ、こんなになります。まあ、ここら辺に出てるように、まあ、座っていうのがですね、非常に、英語の文章では、たくさん出てきます。というのが多分これに表れているんだろうと思います。まあ、こういうふうにですね、頻度が、多い文字、あるいは文字列というのは、大体、決まっているということになります、ね。文字、さっきですね、一文字、ここのところね、ここのところで、まあ、一文、各文字で、頻度を調べたわけですけども、これが、出典がどこだったか忘れちゃったんですけども、例えばですね、これは、これなんだったかな、辞書かな、どの辞書だったか忘れましたけども、英語の辞書ですね。英語の辞書を使って、説明文も含めてね、どういう単語が多く出てるかというの。あと、それだけじゃなくって、Unix のコマンドの、Unix のコマンドの説明、万ページですね。マニュアルページですね。それも含めて、どういう頻度になってるかというのを調べたのは、まあ、これって言いますか、これ。まあ、こういうふうになりました。大文字で書いてありますけども、大体、さっきのですね、まあ、頻度が高い文字と一致しているかなと思います。で、ここのシーザー暗号と書いてありますけども、このシーザー、これですね、文字の使用頻度、シーザーよりって書いてありますけども、このシーザーっていうのは何かと言いますと、ユニックスのですね、コマンドっていうよりは、まあ、ゲームですね、ユニックス、皆さんが使ってるのは Linux とかが多いかと思いますけども、少し前までですね、よく利用されていた、今もまあ利用されていると思うんですけども、BSD タイプって言いますかね、BSD のユニックスっていうのがありました。ありましたじゃなくて、あります。で、その、BSD のですね、ユニックスに、まあ、標準で、かな、っていうの、ちょっと変な言い方かもしれませんけども、まあ、含まれています、まあ、ゲームですね、それに含まれているコマンドって言いますか、ゲームにですね、シーザーっていうのがあります。このシーザーって何やるものかと言いますと、シーザー暗号の解読、あるいは作成、それをするためのものです。シーザー暗号って後で説明しますが、要はですね、どういうことをやるかと言いますと、アルファベットを、ある決められた文字、数だけ、前後にずらす、ね。そういう、方法で、暗号を作るというものです。よく、知られている、話ですね。2001年宇宙の旅っていう、古いっていう昔の映画が、あります。有名な映画でありますけども、古いので皆さん見たことないのかもしれませんけども、その中でですね、ハルっていうコンピューターがいます。出てきます。小文字で書いてありますけど、HAL という、 ですね。で、この、春っていう、なんかちょっと変な名前、ではあるんですけども、この変な名前の由来ですね、どういう由来かと、一文字ずらすとですね、HAL っていうのも、一文字、アルファベット順ですね、一文字ずつずらすと、IBM になるんですね。HI。H の次が I ですし、B、A の次が B ですし、L の次が M なので、まあ、IBM。2001年宇宙の旅が出た当時、コンピューターといえば IBM だったので、大型コンピューターも、大型コンピューターもじゃなくて、大型コンピューターですね。その頃は、パーソナルコンピューターというのは多分なかったんじゃないかなと思うんですが、コンピューターといえば、IBM だったので、まあ、その IBM、一文字ずらして、春という名前にしたらしいという、話があります。打足です。まあ、そういうふうにですね、一文字、アルファベットをずらして、暗号化するというのがシーザー暗号ということです。で、文字の、頻度も調べましたので、まあ、単語の頻度も調べましょうと、ね。1単語、2単語、3単語ですね。そういうふうに調べていきますと、まあ、こんなになります。こういうことです。まあ、文字も、出現 の偏りが出てきますし、もちろん単語についても、偏りが出てきます。こういうことです。これも皆さん、まあ、英語、勉強してるので、こういうのが出てくるっていうのは、まあ、納得だよな、と、こういうふうに思ってくれるかなと思います。ここに、United States States って書いてありますが、これは、使ったデータによってですね、変わってくるかもしれませんけども、まあ、こういう。で、まあ、ZIP の法則、というのを、さっき説明をしましたけども、実際に、まあ、計算というんですかね、実際の頻度に当てはめようとしますと、まあ、ここの C を、まあ、いろいろ変えてですね、いろいろ変えてと言いますか、その場で、決めて、それで、まあ、これを計算するということになります。で、ここに書いてありますように、まあ、ZIP の法則、上の方はですね、ある程度、まあ、ここに書いてあるように、これが、実際の出現確率、で、これが ZIP の法則で、の C を適当に決めてですね、それで、計算した値ということになります。で、文字の、文字ごとの頻度、文字ごとじゃなくて、単語か。単語ごとの、まあ、頻度に関しても、まあ、ZIP の法則が当てはまりますよという話をしましたけども、実際にやってみるとですね、上位、頻度がですね、上位の単語についてはある程度、まあ、こういうふうにですね、まあ、ZIP の法則が当てはまるんですけども、まあ、下の方に行くとだんだんずれていきます。こういうふうにずれていきますというのがわかるかなと思います。で、このデータの頻度のですね、偏り、これを利用して、いろんな まあ、技術というのが出来上がっていますね。まずは、まあ、暗号、ね、暗号について説明をしますが、まあ、漢字式という、名前、漢字式というのは、文字を変換するという意味で、まあ、漢字式ですけども、あ、文字を、まあ、あのシーザー暗号の場合にはずらす、ね、で、まあ、小説でよく出てくるのは、あの文字を絵に置き換えたりとかね、まあ、そういうふうな、もので、あの暗号にするとこういうのが出てます。あと、まあ、暗号だけではなくてですね、データの圧縮にも使われます。ロスレスのですね、圧縮で、使うとこういうことができますね。例えば、まあ、データの圧縮というふうではないかもしれないけども、キー入力のですね、打鍵回数の、まあ、削減というのもできるかなと思います。これ、後で説明を、今日できるかどうかわかんないけども、あの、説明をします。例えば、携帯電話、ね、あの、最近は、あの、スマートフォンとかで、キー入力の方式がちょっと変わってきてますけども、例えば、あの、携帯電話、あの、今までのですね、携帯電話でキーを何回か押してというふうな、キーの入力がありましたよね。あれ、あの、まあ、それに、関連する、まあ、ことです。で、あとですね、モールス信号ですね。モールス信号自身、皆さんあんまり馴染みがある人は少ないかなと思いますけども、日本語のですね、モールス信号の場合にはあんまり、あの、このデータ圧縮の考え方ってですね、ないんですけども、ローマ字に変換するんですね。ローマ字っていうか、あの、アルファベットに変換する、タイプのモールス信号というのは、あの、なるべく早く、情報を伝えたいということで、このですね、データ、あの、まあ、出現頻度ですね。出現頻度の分布の偏りを利用して、データの圧縮をしています。あと、ハスマン符号。これは、2A の前期ですか、情報理論か。情報理論でやってるかと思いますけども、これで出てきた、ハフマン符号というのも、これ、データ圧縮の、上等手段なんですけども、この、ハフマン符号化という時にもですね、あの、ここにありますように、データの、あの、各、データのですね、頻度分布を利用しています。で、まあ、小説の中で、単語っていうのは、まあ、よくでもないけども結構出てきますよという話を、して、今日は終わりにしたいと思います。ね、まあ、有名どころで、2つ、説明をします。1つは、ポーのですね、コガネムシ、まあ、読んでる人いるかなと思いますけども、この、コガネムシという話にも、あの、暗号解読の話が出ています、ね。ここに、あの、翻訳版とですね、原文、両方ともウェブで見ることができますので、まあ、もちろん本屋さんで買って、ポーの全集っていうか、あの、作品集、あの、文庫本で売ってますので、読んでもらっていいかなと思いますけども、あの、まあ、試しに読むくらいだったらですね、あの、ウェブで、見ることができます。青空文庫で、翻訳文版も出てますし、ビキソースで、原文も出てます。両方とも、 読んでみるとですね、まあ、英語の勉強にもなるかな、で、と思います。でもう一つは、踊る人形っていう題、まあ、日本語英文っていうのは、まあ、違ってる場合がありますけど、役者によって違う場合もありますけども、まあ、こういう、ね。これは、まあ、ホーブズの話ですので、コナン・ドイルの、作品です。で、青空文庫でも、読むことができます。題はちょっとね、暗号武闘人の謎というふうな、ちょっと硬いような、名前、題が、青空文庫版では出ていますけども、まあ、こういうふうですね。現代はこうです。で、原文もですね、ウィキソースで、ウェブで、見ることができますので、お話自身、そんなに長い話ではないので、両方ともですね、読んでみたらいいかなと思います。ちょっと時間になったので、今日は、ここで、授業終わりにしたいと思います。ちょっと中途半端になってしまいましたけども、来週はここら辺から、お話を始めます。それでは、今日はこれで終わります。